30歳のピカチュウが感じてきた体の衰えとは。
頬の電極が黒ずんできたな。
シミがね、あれ確かに老けたらなんか
多分だけど使いまくったら黒くなってくると思う。
黒くなってきそうですね、あそこはね、うん、あそこの色素は多分、
うん、
なんでしょう、赤いのはなんか細胞が元気な証でしょうからね、きっと。
そうだよね。じゃないと鮮やかになんないよ。
なるほどね。あ、いい感じですね。
まあ、あれが電極なのかどうかちょっと分からんけどね、
まあ、電極でしょう、うん、きっと。 3点中3点でございます。
ありがとうございます。点数が形骸化している気もするけど。
形骸化してますね。さあ、今週も始まりました筋肉定食のタラチネラジオでございます。
よっしゃ、そうす
いすいすい。このラジオは、味噌汁手前の筋肉定食の2人が送る、雑談ラジオになってます。
ジジイだね。まだ若いか。まだ若いか。
まだ若いです、うん、まだいけます。では自己紹介いきます。僕は筋肉定食のカイチです。ゴールデンウィーク中に食べた一番うまいっていう飯は1900円の天ぷらそばです。
ほう、高いね。なかなか
高いの食べましたね。
ちなみに
どん高えなって思います。
どんな天ぷらが乗ってるんですか、それは。
天ぷらはですね、エビ天なんですけど、うん、そのまっすぐのエビ天じゃなくて、
うん、S 字クランク、
なんだ、 S 字クランクのエビ。
え
S 字クランクの方のエビですね。
あのカッパエビセンのパッケージみたいな感じ。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、あのどっちかっていうとエビチリに入ってそうなやつですね。
はいはいはいはい、
でっけえ、でっけえエビチリの中ではでっけえ方のエビが4匹と、
多いね、
シシトウ1個。
おお、なかなか偏った天ぷらです。
尖った天ぷらでした。
いいな。はい、筋肉定食の一徳です。ゴールデンウィーク中に食べた一番おいしい食べ物はバーガーキングです。
あー、うまい。バーガーキングはうまい。
バーガーキング、あれうまいんだね。
食ったことなかったんですか。
なんかあんまり印象なかったというか、あんまなくないですもん、そのバーガーキングって。なんか頻繁に
あんまない。
だいたいモスバーガーかマックか、まあ、どっちかに吸い込まれるんですけど、僕
はい、
バーガーキングね。なんかまあ、ちょっと気分変えてウーバーイーツで頼んでみたんですよ。
ああ、そうなんですね。
そしたらあれでかいね、あれ。
いや、でかいっすよ。
でかいわ。なんかマックのハンバーガーの2倍の質量あるよね、多分。
ありますね。
うん、あと普通に ポテトがうまかった。
うんうんうん、まあ、バーガーキングですからね。
キングだったわ、あれは。まごうことなきキングっすね。
バーガーキング、あんまないんで、
うん、
見つけちゃうと僕入っちゃいますね。
あ、マジ。
はい、好きすぎて。
いや、あれはね、確かに今んとこ一番うまいハンバーガーチェーンだなって思いました。
うん
うん、
ぜひぜひ食べたことない人は食ってほしいな。てかあんまないんだけど、
ね、いや、そうだよね。あれってさ、ちなみに関東以外にもあるのかな、普通に。
いや、地元にはないっすね。
そうだよね、地元とかでは見たことないな、確かに。
ないんじゃないですか。
札幌まで行けばあんのかな。
札幌なんでもありそうですしね。
なんか、まあ、ちょっと、まあでも見かけた人は入ってみると意外と高いけど、まあなんか満足はするよね。
うんうん、うん、まあラーメン食うぐらいの気持ちですね。
ああ、まあまあ確かに重さ的にはそれぐらいのボリュームあるね。あれパンチあった
値段も重さも。
うん、
ちょっとこのままぜひね、次のりさん、だんだんとハンバーガーの高みを目指してください、
う
ん、
いや俺ね、
次多分
言っとくけど、はい、俺セブ島にいる時ハンバーガーしか食ってないぐらいハンバーガー食ってるよ。
他の飯まずいからでしたっけ。
おいおい、消極法。消極的理由。まあ間違いではないんですけどね。
いや、チェーン店で言うと、うん、マックとかそこら、うん、マック、ロッテリアあたりが多分、
うん、
最安めっちゃある系のハンバーガー屋さんで、うん、値段帯をちょっと上げるとモス、
そうね、
まあ、バーガーキングも多分その辺ですかね、価格帯的には。
そうね。
でもう一個行くと、うん、フレッシュネスバーガーってなんですよね、多分。
ああ、フレッシュですもんね、確かに。もうちょい上なんだ、そこ値段。
あそこは高い。
高いんだ。
高いっす。
うん、
高い割には、まあ、素材にこだわりすぎているゆえ味の違いは僕はあんまよく分かんないんですけど、
うん、ああそうなんだ。なんかさ、僕の新卒で入った時の会社の直属の先輩がなかなかグルメな人だったんだけど、
はいはいはい、
その人がフレッシュネスを推してたわ。でも
そうなんだ、やっぱ違いが分かる人には分かるんでしょうね、うん、
そうなのかな、ね、フレッシュネス、
モスうまいって思うんですけど、フレッシュネスは、うん、フレッシュネスって思います。なんか
あ、そうなんだ。フレッシュネスバーガーこそ一番行ってないかもしれない。
うん、まあ次はそこですね。
そうだね、ちょっと一回行ってみよう。自分の舌のセンシティブさを。
そうです。でそこを超えると次があるんですよね。
まだあんの？
はい、シェイクシャックっていう。
あ、出た。え、聞いたことある。
もうバーガーキング以上にあんまないんですけど、
1500
円ぐらいかな。
もうあれだよね、ガチハンバーガーだよね。ガチハンバーガーっていうと、あの、なんて言うんだろう、もうグルメって感じの。
そうっす、
もうファストフードを超えたやつだよね。
そうっす、うん、出てくるの時間かかるタイプの。
うん、バンズ自体もさ、なんかコッペパンみたいな表面してるやつでしょ。
それは、
あ、間違えた、コッペパンじゃねえ、コッペパンじゃねえ、なんかロールパンみたいな。
うんうんうんうん、
ツヤツヤというか、なんだろうな、マットなのか。まあそうですね、
マックみたいな、あの感じではないですね、
うん、なんかあんまり綺麗じゃない形だけどうまそうみたいになるやつよね、
うん、うん
うん、うん、
なのでその次にはシェイクシャックがあるんで。
なるほどね。
シェイクシャックはもうバチウマですね。
そっか、ね、まあ、グルメ系のハンバーガーとなると確かに食いたい。
うん、あれバチウマです。
うん、
もう感動する。
いいな。いや、なんかね、セブ島のそのなんか自分が住んでた寮の近くに、
はい、
ビッグダディっていうね、なんかトラック的な厨房なんだけど、
はい、
移動してるのは一回も見たことないやお店があって、
うんうん、
でまあもう基本もうそれ外でなんか、なんだろう、テラス席じゃないけど日傘みたいなのバババババさしてて、
はい、
その近くに椅子とテーブルあってそこで食うみたいな感じなんですけど、
うんうん、
やっぱね、安いのにうまいんですよね、あそこ。
うまそう。
ハンバーガーだいたい400円ぐらいでセットで、
はい、
だいたいビール100円ぐらいで買えて、
安い、
500円でね、美味しいハンバーガーとビールを飲めるっていうね、
最高
のお店でしたね。
最高ですね。
最高だった、本当に。
もう日本じゃありえないですね、そんなん。
そう、しかもあのなんかアジアの熱帯の特有のなんか湿ったあったかい感じというか。
あー、そうなんだ、行ったことないな。
ビール美味しい気候、ビール美味しい気候だったわ。うん、
いいですね、テラスでそういうので。ちゃんと冷えたビールが出てくるんですか？
うん、ちゃんと冷えてる。
あ、いいな、それは最高だわ、うん、
あれは良かったな。
ハンバーガーって別に味そんな雑でもうまいですからね。
うまいね。
もううまいに決まってるものを積み重ねてんだから。
まあそうだよね、パンと肉だもんな。
うん、
あと野菜、
うんうんうん、うん、っていうので、そうだな、ちょっとどう結ぼうかって感じなんですが、あんまり思いつかないんで。あ、
ぶっちぎれ
忘れてたんですけど、
はい、
今回の献立ですね。
お、出た。あ、忘れがち。
あ、危ない危ない。今回の献立なんですけど、まあ、話の今日の流れを献立と言ってるんですが、本日筋肉ニュース、いつも通り筋肉ニュースからの、
うん、
博士になりたいをお送りいたします。
なんだそれ。
はい、
筋肉と脳、脳みそ、うん、
はい、ではじゃあ今週の筋肉ニュースに参ります。
はい、お願いします。
今週の筋肉ニュースなんですけど、マッチョフリー素材に新作、うん、菜の花畑マッチョが登場っていうニュースですね。
はいはい、
こちらのタラチネリスナーなら、うん、もうみんな分かってるところかと思うんですけど、
うん、
まあ、福岡や大阪、名古屋、東京などの都市を拠点に活動する筋肉紳士集団、うん、オールアウトさんの、うん、活動の一環として、うん、まあ、マッチョフリー画像素材っていうのを提供してるんですけれども、
うん、
それらに新作、菜の花畑マッチョっていうのが追加されました。
お
で、まあ、どういうのかっていうと、
はい、
まあ、菜の花畑、あの巻き木ですね、巻き木のお花畑の中で、うん、追いかけっこをするマッチョだったり、
うん、
菜の花をめでるマッチョ であったり、菜の花畑で戦うマッチョ、
うん、
菜の花畑ではしゃぐマッチョ、菜の花畑守護神マッチョっていう、さまざまな、菜の花畑でいろいろなことをやっているマッチョのフリー画像を使えるっていう、それを提供してますよっていうのが5月1日から提供開始されたので、はい、ぜひ皆さん使ってみてくださいっていうニュースです。うん、
このサービス開始された時もピックアップしましたよね、これ。
はい。この
マッチョフリー素材。
マッチョフリー素材。いや、やっぱ
覚えてる人いるのかな、これ。
いるんかな。わかんないですけど。うん、まあでもこのオールアウトはね、変なことしてるんで、すごいちょっと面白いなと思って。う
ん、これさ、なんかリツイートで僕もツイッターで見たんですけど。
はい。
その時にあの直接こうやって話を聞いてた俺ですら、
はい、
これって話してたような気がするなレベルのなんか感じだった。
まあ頭の片隅にはギリギリあったけど、そんな強くは残ってないと。
強くは残ってなかったな。
あ、そうなんだ。まあまあまあまあ、それはそうかもしれない。じゃあそこはあの僕があのね、力不足だったんでね、うん、ちょっとこうやって繰り返しお伝えすることで、
うん、
オールアウトっつうのがあるんだなと。うん、
いや、だいぶ今刻まれました。僕の中では
刻まれました。
はい、
長期記憶に、ね、なるためには、うん、あの繰り返しインプットがいるらしいんで。
いや、しかも今回に限ってはちゃんと写真見てからのこのニュースだから、すげえなんか刻まれたわ。
多分のりさん、あの、うん、僕があの以前すり込んでなかったらそのニュースに気づくことすらできなかったですよ。
う
ん、
いや、どうだろうな。どうだろうな。あの黄色バッグになんかプロレスラーみたいなマッチョなんですよね。しかもなんか髪長い人と黒髪短髪の。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
で、なんか花畑でこう追いかけ合ってたりするんですけど、その走ってるなんかシルエットがなんか割と初期の方の進撃の巨人に出てきた巨人みたいな。
ああ、そうですね、
走り方するんですよね、
あの内股でね。
そうそうそうそうそう、相当なインパクトだったわあれ。
ちなみにあのオールアウトのホームページ今さらっと見てるんですけど、
うんうんうん、
で僕あのゴールデンウィーク中ウェブの勉強とかちょっとしてたんですが、
うんうん、
オールアウトのサイトすごいちゃんとしてますね。
そうなんだ。
これ真似すればよかったな。めっちゃいるな。しかもデザイン的に、デザインとあとまあ情報量、
うん、
情報量が
ちょっと整理されてるなって。マッチョがめっちゃいいの、
はい、マッチョがめっちゃいます。
マッチョがめっちゃいる。
はい、マッチョがめっちゃいますね。
おお、え、何それ、在籍マッチョってこと？
そうっす、在マッチョが。
おお、はいはい、在マッチョ。
でしかもですね、結構幅広いんですね。うん、あのこういうマッチョ集団って結構なんて言うんでしょう、パーソナルジムトレーナーとかやってる人が多いというか、
うん、
まあ、ほとんどなんだろうなと思ってたんですけど、
うん、
結構あのパラレルワーク的にやってる人が多くもいて、
うんうん、
鉄道会社勤務の人とか、
へ、
ウェブマーケター、司会、
ほうほうほうほう、
役者。
あ、じゃあ結構なんか趣味マッチョが多いんだ。
半分ぐらいがパーソナルトレーナーマッチョで、もう半分は趣味マッチョですね。いや、趣味マッチョって言っても趣味マッチョのレベルではないんですけどね。
ああ、それはあの大きさ的にって感じですか。
大きさ的に、
うんうん、
あ、でもすごいですね、この趣味マッチョいるじゃないですか、
うん、
趣味マッチョじゃないや、こういうマッチョの人たち、
うんうん、よく分かんなくなってきた。
すいません。こういうガチマッチョの方々、
うん、
その筋肉のニュースでも思いましたけど、
うん、
170cm 72kg とかなんですね。
おお、なかなかだね、ボリューム。
僕とあんま変わんないんだ。
え、あ、そうか、
太ってんだな俺。
そういうことか。
はい。
え、太ってんのかいち。
俺太ってるってことなんですよね、きっと。
やっぱりな。
やっぱりな。
自分は棚にあげるけど、やっぱりな。
まだ削れるんだな。
うん。やっぱ内臓じゃない、内臓。
内臓脂肪か。
うん。
すごいなって、このサイト面白いな。なんかその。オールアウトってホームページ で、
うん、
でまあ、メンバーっていうページがあると思うんですよ。
はいはいはい。
そのなんでしょう、チームメンバーを一覧で並べてるっていうんですか、うん、紹介する。そうそうそうそうそう、はいはい、で写真がバーって写真と名前がたって並んでて、
まあ芸能事務所的な感じよね。
ああ、そうですね、そうですね、
うん、
で、まあ、クリックするとプロフィール飛べるみたいな感じなんですけど、うん、斬新だなって思ったのが、うん、メンバーページの上部にですね、タブ、
うん、
ボタンみたいなのが用意されてて、スイッチボタンみたいな、
う
フォアライトとフォアナイトっていうのがあって、
うん、
でフォアライトの方は普通なんですよ、宣材写真なんですよ、
うん、はい、
フォアナイトの方を押すと、
うん、
上裸に蝶ネクタイの写真が出てきます
なんだよ大体そういうのってさ、なんかダークモードとの切り替えだよね。
あの、そうですねこれどういうこと、
夜モードはなんでこうなってんだ。それなんか暗いトーンになるとかそういうわけでもないの。
暗いトーンにはなるんですけど、うん、暗いトーンになるとともに全員上裸で蝶ネクタイでめちゃめちゃ決めてる写真に変わります、うん、
株式会社オールアウトだっけ。
株式会社じゃないですね。
株式会社じゃないかい、まあ、でも出てきたわ、はい、あ違った、違うオールアウトが出てきた。
いやこれちょっと見てほしいな。うわ勉強になる、これすごい、ふざけてるわ、ダメ、いやすごいな、上に上がいるわ。
あこれ会社じゃなくて
筋肉定食と一緒ですよ。だから
あ筋肉定食と同じノリなんだ
多分。
いやだとしたらちょっとこれは確かにこだわってるな。このサイトにでもフリー素材あるわけじゃないんだ。
確かにまた別で立ててですね。
はい、これあの結構フリー素材結構衝撃的だったのがさ、
うん、はい、
フリー素材として銘打って出してるけど、
はい、
使い方多分フリー素材じゃないなって気がするんだよね。
使い方、
うん、素材として使うっていうよりギャラリーとして見る楽しみ方するタイプのやつね、あれ
そうですね、あれはあの何でしょう、フリー素材でこういうのがあるっていうエンタメですもんね。
そうだよね、
なんか汎用的に使わせる気ないですもんね。
そうだよね、あれ使わないよね。
使わないな、
見るためのフリー素材みたいな、斬新だなと思ったけど、うんうん、あれは。
いや本当ですよね、うん、その発想ですよね。はい、っていうのが、はい、以上オールアウトさんのニュースでした。
いやごちそうさまでした。
はいではあので今日の、次のお話なんですけど、
はいはい、
まあ、ゴールデンウィーク中に僕、ライフプランシミュレーションっていうのを作っててですね。
ライフプランシミュレーション、
はい、
かっこいいね。なんか
ライフプランシミュレーションっていう、まあもうめちゃめちゃ ずっとお金の計算なんですけど、やってることは、はいはい、
うん、
これ自身はね、
うん、
まあ、将来どのタイミングでどういうお金がかかって、だからこんぐらい貯金もしくは収入がないとダメだよねみたいなのをシミュレーションしてたんですけど、
お、
まあ、そういう感じで結構まあやっぱ将来にこう考える時間があったっていうのと、
うん、
最近博士っていう単語をよく見るなと思ってて。
見ないよ
いや見るんですよ、うん、あのポケモンスナップが出たんですよ5月。
ポケモンスナップってえ昔64であったやつ。
そうです。
えマジで
昔64でやってたあの名作ポケモンスナップが今ニンテンドースイッチに出たんですよ、うん、
マジで。
はい、
それはすごいな。
なんでもうあの時よりもはるかに超高画質、そしてめちゃめちゃたくさんの種類のポケモン、
うんうんうん、
で複雑なモーションみたいな感じで、はいはいはい、まあ、出てて、そこにもやっぱあのポケモンスナップやったことある方は分かると思うんですけど、あれって、うん、その地域の博士の人に、
うん、
ポケモンのデータを収集してほしいから、なんか写真撮ってきてよみたいなので写真撮ってくるってゲームなんですけど。
あ、そういうストーリーなんだあれ。
はい、あれは一応そういうストーリーです、うん、で、まあ、確かに、まあ、博士っていうのがいるんですよ、あのポケモンの世界には。
うん、
で、まあ、代表的なのはオーキド博士ですね。
うん、
でオーキド博士っていうのはあのポケモンをタイプで分類するっていう分類の仕方を提案した博士なんですけど、
うん、
やっぱちっちゃい頃はやっぱそうするとオーキド博士とかアガサ博士と か, なんか博士に触れてったわけじゃないですか。
はいはいはい。
冷静に考えてあいつら何してんだと
街にいる変なおじさんってこと。
そうなんですよね、街にいる変なおじさんなんですよ。
うん、間違いないな。
なんなんですかね、まあちょっとアガサ博士とかの方がイメージしやすいと思うんですけど、
うんうんうん、
まあまあ広いお家に住んでて、
うん、
一生なんか物を作ってて、
うん、
まあ、なんか学会とかそういう教授同士のつながりとかはなんかなさそうな、
うん、
地域の子供と絡んでるおじいさんですよね。
うん、まあ、なんか発明家っぽい感じするよね。
発明家ですよね、うん、発明家なんだろうかな。
どうなんだろう、俺ちょっとあんまコナン見てないんだけどね。
あ、まあ、確かに、いやあでも発明家なんですよ。
コナン君の道具って今思えば、はい、あれだよね、アガサ博士が作ったやつだよね多分。
全部そうです、全部そうです、うん、ちょっと話しながら思ったんですけど、
うん、
アガサ博士の博士はあだ名かもしれないですね。
マジか。
はい。
あ、そういうっぽい見え、そういうっぽく見えちゃうみたいな。
そうそうそうそうそう。うん、その子供たちが勝手に呼んでるだけ説がありますね。
ああ、なるほどね。正式な博士ではないと。
そうそうそうそう。
うん、オーキッド博士は多分だけど、ポケモン界になんかすごい多大な影響を与えてそうだもんね。
そう、多大な影響を与えてるんですよね。うん、絶対。そのゲーム、その赤、緑、
うん、
で最初に出てきたと思うんですけど、大木戸さん、うん、
はい、はい、
あの冒頭ポケモン3匹くれるんですけど、
うん、
あれってあの大木戸が年老いていくにつれてどんどん手持ちのポケモンが減ってって残り3匹になったうちの2匹を主人公とライバルに渡してるっていう設定ですからね。
あ、そうなんだ。
はい、
へえ、深いな。
何してるんでしょうね、その3匹で。何してたんでしょうね彼は。
やばい実験してたんじゃないの。
いや、やばい実験してたのか、うん、やばい実験してたからポケモンがどんどんいなくなって
、うん、
残り3匹になってたんですかね。
そうそうそう、淘汰の結果だよね。
淘汰の結果なのか。
最初の3匹まあまあ強くなるもんね。だって
まあまあ強くなりますね。でしかもあれ野生にいないですからね。
いないよね。あ、もしかしていろんなこう遺伝子操作の結果生まれたやつらなのかな。
そう思ってしまいますよね本当に。
自然界には存在しないポケモンみたいな。
自然界には。でしかも、
うん、
図鑑ナンバーが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですもんね。
おお、割と初期の。
割と初期というかそこから始めてる。逆なのかな、
始まりのポケモンってこと。
始まりのポケモンなのかな。
日本狼的な感じ。
日本狼的な感じ。
もう絶滅してしまったけど日本狼は最後の一匹みたいな。
ちょっとすみません、話がめちゃめちゃ脱線してしまったんですけど。
いや、ポケモンの話、真剣にポケモンの話してた今。
真剣にポケモンの話してしまったんですけど、うん、で、うん、博士、まあアガサ博士は結構すごいいいなと思ってて、
うん、
クリエイティブなんですよね結構。
そうね。
彼は。
まあ確かに。そう。特許取ってもおかしくないもんな。
特許取ってもおかしくない。
うん。持ってそう、むしろ。
持ってそう。っていうかなんか持っ。なぜコナン君にしか提供しないんだっていう。
確かに、ね、レベルですけどね。もっと世のためになるべき人だよね。
なるべきなんですけどね、
うん、
そのやっぱりちょっと年取ってね、まあ、仕事やってればまだいいんですけど、
うん、
まあ、やっぱいずれ退職して、
うん、
まあ、退職した上でも何かクリエイティブな存在でいたいなと思った時に、まあ、一つの進路として博士ってやっぱいいなと思ったんですね、うん、そのライフプランシミュレーションとかいろいろやっている上でね。うんうん、
本当にそれ今はライフプランシミュレーションから来たの、はい、それ
将来やっぱ考えるんでね。
えぐい角度で入ってったな。
やっぱその退職した瞬間収入なくなるなっていうのはやっぱあるんじゃないですか。
ああ、そういうことか。
フリーランスは、うんうん、フリーランスっていう選択肢になると思うんですけど、じゃあフリーランスで何やるんだろう、
うん、
発明だなって。
発明か。
発明、
発明だな。
そう、何かをねやっぱ発明していきましょう、うん、何かの博士になりましょう、ね、
それはねめちゃくちゃいいと思うよ。
なんか将来にわたってね、はい、
将来にわたって、ああ、なんかさ、必要は発明の母みたいな言葉あるじゃん。
はい、
多分普段の僕のぼやきは発明につながるぼやきだと思うんですよね。
ああ、確かに、
うん、そういうのを改善できる人になりたいってことだよね。
うんうんうん、そうですそうです、
うん、
だからなんかどういうことをやっていけば将来的に博士になれるんだろうかっていうのをちょっとなんかゴールデンウィークからちょっと悩み始めてるんですよね、うん、
解決してあげるよ。じゃあ
そういうね、そうお悩みを解決してほしい。
解決してあげるよ。じゃあ
そう、博士になりたいんですよ。
何の博士になればいいかってことよね、
まあ、まずそこからですよね。
うん、まあ、でもなんとなく博士のイメージで言うと、
はい、
やっぱ子供に人気ないとダメだと思うんだよね。
確かに、うん、共通点ですね、大木戸もアガサも、
うん、まあ、確かに大人に対して価値を提供するみたいなのってなんか、まあ、特許取ってみたいなのもあると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱ子供に喜んでもらわないと。
確かに
博士感なくないっていう。
博士感ないな。子供に喜んでもらうのはちょっと一つの条件だな。
うん、なんか特許取ってちゃんとやるってなったらなんか博士じゃなくてね、
はい、
急にビジネスマンになっちゃうんだよな。
ああ、なるほど、
うん、
非営利的でなければいけないと。
まあ何か最終的に営利はいいんじゃないって感じだけど、
うんうん、
やっぱその起点を最初から特許にしちゃうとちょっとビジネス集がしてしまうなっていう、
そうですね、
ものを感じますね僕は。
なるほどな。じゃあアガサ博士はそういうことだったんだ、
う
ん、
そう、あれはだからビジネス子供好きだよ多分。
あれはビジネス子供好きなんですか。
そう、本当は子供
博士であるための、
うん、
博士でいるためにえ子供を好きでいるんですね彼は。
うん、間違いない。
いや、大人になると分かる事実ってあるんだな。
全然こんなん見てないけど多分そう。
もともとは新一の友達ですからね多分あれは。
友達なの
多分。あれ違うっけな、あれ新一って言うじゃないですか。
確かにね、
うん、
なんで知ってんの、あの人
優作さんの友達なんじゃないですか。
優作さんって誰。
新一のお父さんです。
あ、そんな人いるんだ。
あ、あれらしいですね、工藤新一のお家の隣の人。
あ、ご近所さんなんだ。
ご近所さん。
はいはい。
で、自称天才です。
人に認められてないんだ。
はい。
自称天才なのか。
はい、52歳ですね。
おお。ちょっと見た目がジャムおじさんと被ってるな。
ジャムおじさんと被ってますね。
うん、ジャムおじさんもさ、言ってしまえばパン博士だよね、
はい、あれはパン博士ですね、うん、
パンに、
あれはパン博士だな。
パンに生命を吹き込んでしまった男みたいな。
あれはもうパンの博士なのか生物の博士なのか、うん、ちょっとどっちなんだって話ありますけどね。
そうだよね。なんかあの辺さ、なんか食べ物的な生き物めっちゃいるじゃん。
はい。
でも唯一アンパンマンだけジャムおじさんに生成された生命なのかな、あれは。
アンパンマン周りのパンは全部そうですよ。
アンパンマン周りのパンは全部そうなの。
そうです、そうです、そうです。
なるほどね。じゃあもしかしてさ、
はい、
天丼マンだっけ。
はいはいはい。
なんか丼三兄弟みたいなのいるよね。釜飯マンと、は
い
はい、
いますね、
天丼マンと何だっけ、はい、もう一個忘れちゃったけど、カツ丼、
釜飯かな、
釜飯と天丼と釜飯と天丼とカツ丼かな。
はい。
あの人たちとかはまた別の博士に生成された生き物なんだ。
ジャムおじさんに、うん、対抗するダシおじさんみたいな。
そう、なんかダシおじさん的な。そうね、共通点ダシになるな、確かに。
そう、ダシだなと思って、
うん、
まあ、それで言うとジャムおじさん全然ジャムじゃないですけどね。あんことカレーと、うん、メロンパンですからね、うん、確か。あとロールパンか、
ね、あの辺なんか謎の生命に満ち溢れてるな、そういえば。
ルーツ何なんすかね、うん、あれは。
もしかしたらアンパンマンの世界にはそういうなんか命を生み出す博士がいっぱいいるのかもしんないな。
いや、そういうことですね、
うん、
霊媒師なんですかね、ジャンボリさん。
霊媒師、はい、結構スピってる感じなんだ。
スピってんじゃないですか、だって、
うん、
世の中いろんな博士がいるからな。
うん、どんな博士がいいかな。
他ですよね。まあでもその理論でいくと、うん、子どものアニメとかに出てくるってことなのかな。まあ、ちょっとマイナーな方いくと、うん、ソニック・ザ・ヘッジホッグにあのワイリー博士が出てきますけどね。
わかんねえ。
ドクター・ワイリー。
ソニックわかんないな。ドクター・ワイリーなんかロックマンが出てきちゃうな。
ロックマンなんだっけな。
ロックマン、ワイリー博士だよ敵。
あれロックマンでしたっけ。
うん、
じゃあロックマンかもしれん。
え、わかんない。ソニックはなんだろう、なんか、え、あれ、あの足細いなんかハンプティダンプティみたいな人。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
ああ、あれワイリーさんっていうの、ちょっと名前わかんないな。
エッグマンでした。
エッグマンかい。
エッグマンでした。ワイリーはロックマンか。であと日本で言うと、あのあられちゃんののり巻きせんべいとか。
ああ、のり巻きせんべい博士っぽいわ、すごい、
はい、あとアトムのお茶の水博士と
か、ね、ああ博士だね、あれは。まあでもやっぱ発明家が多いな、なんかそう思うと。
もう昭和の博士のイメージそれなんでしょうね、もうまさしく。
うん、
うん、
博士っていうとやっぱ発明家って感じじゃないじゃん。
そうですね、
うん、
まあでもロボットばかりじゃないっていうのはちょっとアンパンマンの例から分かるんで、
うん、
なんか他もあるんでしょうねきっと。
そうだな、じゃあ何発明しよっかな。
もう世のため人のためになるのに、まあでも面白いのがいいよな、うん、それこそその地元にはコウモリ博士って人がいたんですけど、
うん、 変な人
はい、
はい、
それゆえやっぱ近所には博士っているもんだっていう設定が僕にはスッと入ってきたんですけど、うん、
いやいないでしょ人生で博士たる人見たことねえわ。
いやそうなんですよね、
うん、
あのちっちゃい頃に出会ったんで今後もいっぱいいるだろうと思ったらもうあれ以降いないんですよね。
うん
本当に
いやいないだろうな。もうちっちゃい子向けならなんか動物博士とか昆虫博士とかめっちゃ引き良さそう。
いや引きいいだろうな、
うん、
でもまあちょっとそこはレッドオーシャンですよきっと。
まあそうだよね、
レッドオーシャンです。
もうちょいなんかマニアックで
なおかつ受ける人
やつ、なおかつ受けるやつか。石磨き博士とかどう泥団子博士とかなんかめちゃくちゃこう
あツヤツヤの泥団子博士いいな。
ツヤツヤの石を磨く博士とか。泥団子博士は、うん、どこの土をどれくらいの分量で配合するとすごい綺麗な泥団子を作れるのかを完璧に熟知してる博士みたいな。
いやいいな泥団子博士いいですね、
うん、泥団子博士とかね。
このスコップ使うとめっちゃ綺麗に作れるみたいな。
もう泥のことなら何でも任せろみたいな
水はねみたいな。色はすがいいんだよみたいな
色はすか、
うん、実はポカリスエット使ったらめっちゃ綺麗にできるとかね。
いやあそういうのいいね、
うん、
そういうのいいわ。乳酸菌入れるとなんか時間経つと何か起きるみたいない
いな。あとはなんかあれかもしれない、さっきポカリスエットって言いましたけど、
うん、
ポカリスエットを使って泥団子を作るとアリさんがその中で巣を作り出すみたいな、
う
ん、
ああ面白いねそれ。
そういう
それ面白いわ。
次の過程までみたいな。
うん、
まあ、虫動物、まあ、あと公園博士とか。
公園博士公園に詳しいおじさんってこと？
公園に詳しいおじさん。
いや、クソ暇人みたいなイメージしかないんだけど。
公園、まああとは何でしょう。ここの遊具でこういう遊びができるとか。
ああ、遊び方の博士ね。
伝え続けるおじいさん。
うん。
怖えな。
なんか危険な遊び教えちゃいそう。
そうですね。
マジでなんか親からすげえ。嫌われそうというか。
嫌われそうですね、
うん、あのおじさんには関わっちゃいけないよみたいなそういうタイプの一人でもカイチ君はあれですか、将来泥団子博士になるっていう感じですか。
いや泥団子博士だな。いやなんかちょっともう一、うん、もう一押し泥団子だと なんか小学生、まあでも泥団子だったら1年生から6年生まで受けるのかな。
うーん、まあちょっと6年はきついな。
6年生きついですか。
うん、小2までだな泥団子。
できればオールレンジ行きたいですね。
スライム
ちょっと少子化。おお、
スライム6年生までちょうどいけるよ。
元祖 YouTuber っすね。
元祖 YouTuber。
スライム博士はなんか伝じろう先生みたいなベクトルになるんですね。そうするとなんか
まあでも伝じろう先生あれ博士だよ。
伝じろう先生博士ですね、
うん、
そういえば
博士であれ今に生きる。
あれ究極だな、
うん、あれ究極のクリエイターだね。なんか
あれ科学じゃなかったらいいんじゃないですか。じゃあ
科学じゃない伝じろう先生。
そうそうそう、
なんだ
せっかくやっぱ IT 系なんで、
うん、
子供たちと一緒に実験をした結果、
うんうん、
なんかすごいことが起こるみたいな。
IoT 博士だなやっぱ。
IoT 博士、
うん、
インターネットオブシングス、
うん、やっぱなんかその今流行ってるじゃないですか。
はいはいはい、
で多分、なんか開拓の余地めっちゃあるのと子どもの創造性を生かしやすいと思うんですよ。
あ確かに、
うん、
結構 IoT スイッチとかかなり汎用性高いですからね。
うん、なんかそういう子どもの妄想を形にしちゃう博士みたいな。
あいいな。
電気屋さんでパーツ買って、
あいいな、
動くようにプログラミングして組み立てるだけの状態にしておくみたいな。
アガサ博士じゃないですか。
はい、
アガサです。アガサ博士じゃないですか。
アガサです。
いやアガセじゃないですそれ
はすいません噛みました。
ちょっと、はい、ライン越しだから、
うん、
聞き取りづらかったんですけど、ギリギリ
バレたか。
はい、
ギリギリバレないラインかなと思ってたけどバレた
か。なるほどな。いやちょっとなんかそういう、
うん、
ちょっと IoT 博士はねすごいいいんですけど、
うん、
ピンと聞きってないので、
おい、
もう今後、ね、探さなきゃいけないかな。いやなんか泥団子ぐらいの配りが欲しい。 泥団子ぐらいの尖り方欲しい。
マジかよ、泥団子でもう納得しとけよ。じゃあ
じゃあでもそう、泥団子でもよかった。
泥団子でダメか、待って
。 IoT 泥団子博士かな。じゃあ
ゼリーゼリーゼリー
ゼリー
ゼリー、
めちゃめちゃグルメな OL。
ゼリーにいろんなもの閉じ込める博士。
琥珀的なね。
見るゼリー、見るゼリ
ー。ああそれは新しいかもしれない。
ゼリーアート、ゼリーアート、もう芸術家、
ね、芸術家。
芸術家と博士は紙一重。
まあそうですね、
うん。まあでも一番好きなものをやっぱ突き詰めるのがいいんじゃないですかね。
結局そうですよね、
うん。
やっぱ好きなものを、はい、
ここで改めて聞いてみるけど、海中がこの世で一番好きなものって何？
うわむず、この世で一番好きなものですか。
これジャンル絞らないとマジむずいね、この質問。
いやでも、もう価値観の話ですねそれ。
うん、そうね。価値観の話になるよ。
成長とか変化が好きなんですよね。やっぱ
成長とか変化、
はい、超抽象的。
成長と変化ね、
はい、
決まりました。あなたの博士が、
お何ですか。
昆虫博士です。
原点回帰。
ダメだ、一番成長するし一番変化するの昆虫だわ。
うん、昆虫ですね。昆虫か、うん、もしくはあのパンですよね。やっぱ
パン、パンもそうか、
めちゃめちゃ膨らむし。
いや昆虫だろう。
昆虫か、
うん。
まあ、ポケモンも昆虫みたいなもんですからね、あれ。
うん、じゃあカイチ、虫は苦手？
苦手です。
ダメだこりゃ。
ちょっと積んでました。
発泡下がり
だ。博士になろう、とりあえず、う
ん、とりあえずまあなんか博士目指してみてください。
ちょっとやっぱね、博士になるためにはやっぱいろんなね、うん、教養が必要だと思うんで。
そうですね、
自分探しの旅をねしていこうと思います。
まあちょっとその教養はぜひなんかこのラジオのネタとしてもいろいろ欲しいので。
確かに、
積み重ねていきましょう。
ちょっといろいろなのを積み重ねていきましょう。でもラジオね、もう2年目突破したんでね。
そうね、そろそろ良質なインプット欲しいなと思ってるんで。
欲しい。
まあなんかやってほしいことあったらね、言ってほしいよね。
ああ確かに、あの、うん、高いところ以外でお願いします。
高いところ以外で、
はい。
あとちょっと低いところもやっぱ勘弁してほしいな。
何ですか低いところって。低いところって何。
うん、低いところもちょっときついな。
だってもう低いところってあれですからね、地下ではないですからね、うん、もう
地下ではないな。
地下って低いって言わないですからね多分。
うん、低いところは勘弁してほしいな。
わかりました。じゃあちょっとすみません、ふわっとしましたけど、うん、今日の献立はこんな感じで、
来週はちょっと
チャレンジしていく感じでちょっとトライしてみましょう。
そうね、来週はチャレンジしましょう。
はい、
内容は一応決まってるんで、その時に、その時でいいか。
はい、はい、ご期待ください。
はい、
はい、
では今週はこんな感じで、
はい、
来週もまた聞いてくれよな。
またな、
バイバイ。
バイバイ。
筋肉定食のタラチネラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メールもしくは公式ツイッターよりご応募ください。
メールアドレスは kintei.tarachine@gmail.com kintei.tarachine@gmail.com。 ラジオネームをお忘れなく。
ツイッターでは質問箱、 DM、ハッシュタグタラチネラジオをつけてつぶやいてください。それでは皆さん、またのご来店をお待ちしております。